YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日3月11日火曜日第507回、87.0MHz 中目黒ステーション FM と言いますと、中目ビルオーナーは高木社長のご理解とご協力によりまして、ここ中目黒トライさんから午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、本日はまあくしくもね、ちょうどまあ3年前のこの日、東日本大震災に見舞われた日ということでね、何はともあれお亡くなりになった方たちのご冥福を心からお祈り申し上げるとともに、未だ被災され難渋しておいでのね、多くの皆さんにはそのご苦労を深くお察しとお見舞い申し上げる次第でございますけどもね、さてそんなまあ3月になってもね、春とは名ばかりでして、例年にないまあ寒い日が続く中ながら、番組的にはね、早くも4月、うん、5月ね、そういったところのゲスト出演について、まあスケジュール調整やら打ち合わせがね、徐々に、まあ、活発に、なってくる中、先日は中目黒を中心にご活躍のブルースロックバンド、ケンネルさんね、 K-E-N-N-E-L ケンネルさんの皆さんとね、ここトライさんにて、番組出演のみならず5月にもね、彼らライブをやりたいということで、そちらのコンサートについてのお話をさせていただいたり、あるいはまたそのケンネルさんとお付き合いができたのが、まあ、今から申し上げるその中目黒アルカス春祭りということでね、そちらでまあ彼らとイベントでご一緒したわけなんですけども、今年も、ケンネルさんとご一緒した時には秋祭りだったんですけども、中目黒にあのアトラスタワーっていう45階建てのね、でっかいビルがあるんですけども、そちらのまあ、たもとの方でね、秋と春にイベントが催されるわけなんですけども、今年も嬉しくもありがたく4月5日土曜日に開催されますアルカス春祭り2014にね、こちらのラジオ放送ごと、視聴放送参加ということは決定ということでありましたりとかね、まあそういった意味で言いますと、徐々にそんな風にして、まあ、春が近づきつつあるのかなといったことでね、そんなことに期待と希望にワクワクそわそわしないではいられない、そんなサンママンにしてザ・トーフマンことキーボーイ等と、そしてこちらは先日番組へのご出演を願ったばかりながら、セカンドハーベストは、大御所大岡さんを通じましてね、嬉しくもありがたく早速のご賛同を頂戴しましてね、ご本業的にはまあラジオには何も関係ない人ということで、保健師、看護師でありながらね、この度第二週目アシスタントとして正式に中目黒ステーション FM のご参加とともにお仲間に加わっていただくことになりました。そんな第二週目女性アシスタントといえば、こちら。
伊藤真由美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。はい。いいなぁ、盛り上げたい。さすが。
ありがたいです。
はい、ありがとうございます。さあ、そんな、伊藤さんと一緒にお送りしてまいります、中目黒ステーション FM ですが、伊藤さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
そうですね、私、はい、先月、はい、初めてゲストとして、
本当ですよね。
はい、出させていただきまして。はい、まあ、とても楽しかったんですよね、この時間が。
ああ、そうですか、はい。ありがとうございます。
こちらこそです、
本当
に。で、その後また大岡さんにご紹介いただきまして、はい、ちょうど2週目のアシスタントさん、
うん、そうな
の。ますよっていうことで、
うん、
今回ちょっと、まあ、縁がありまして、ここに座らさせていただいております。
そういった意味で言うと、もともと、あれなんですか、ラジオとか、そういうメディア的なものに興味があったりとか、学生時代にこう放送部だったりとか、そういうことってあったりしたんですか？
全くないですね。
全くないの。でも落ち着いてるし、この前の放送もね、大変落ち着いてたし、まあそのなんていうのかな、そこは大岡さんが別にそのお世辞でも何でもなく、非常にこうなんていうのかな、普段のラジオ放送でまあこのわちゃわちゃやってるわけなんだけど、うん、ヒューマンだったりとかね、こう普段こうなんだってほらやっぱり お仕事が看護師だったりとか。
はい
ね、保健師だったりということなんで、そういったこう、はい、例えば、まあ、 生命のどうのこうのとか、はい、ね、ちょっとこう昔の、保健体育的なちょっと違うかな、いやいや、そこ期待したんだけど私はちょっとそこまで、ね、はい、踏み込めなかったんで、はい、今日は、まあ、今後はどんどん踏み込んでいくと思うんで、そこはもうちょっと、秘密のメルモちゃんチックなお話も含めて何の、何のこと言ってるのかよく分かりませんけど、ね、いやだから、はい、本当そこはね、看護師さんじゃないですか、
はい、
やっぱりいろんなそういうこともね含めて、やっぱりそこはお話聞いていきたいと思うんで、ですから、はい、ラジオパーソナリティっていう形ではあるけども、はい、違った視点と角度でいろいろとまた お話伺えればと思うんで、その辺期待してますんで、はい、一つどうぞ。
わかりました。できる範囲で
よろしくお願いします。
はい、ご協力したいと思います。
その他に何かどうですか、個人的には。
個人的に
ニュースソースとして、ここのところ近況として、まあ春とはいえちょっと寒い中ではありますけど。
そうですね、はい、まだまだすごい寒さが厳しくてですね、はい、またね、ちょっと前回もちょっとお話ししましたけど、はい、まだ相変わらずインフルエンザってすごい流行ってると思うんですよね。
あ、そうなんですよ、今日インフルエンザ明けの方来てますからねだから田中さん本当にあれよ、そういった意味で言うと、いつ倒れてもいいからね伊藤さんが、だから大川さんがそう言うんだよ、だって伊藤さんがいるからもう何があったって大丈夫みたいな、うん、だってほら笑点って落語の番組あるじゃない、あそこの楽屋の控室には必ず看護師さんがいるって言うからね、あそこはほら 年配の方たちばっかりだから、
ああ、ね、
やっぱいつ倒れてもいいようにっていうんで、やっぱそういうことであるらしいんで、だからうちはもうそういう意味で言うと伊藤さんがもういてくだされば、何があって、その飲みすぎで泡吹いて倒れたって何だって大抵大丈夫かなみたいな。
いやいやね、飲みすぎの対応としてはもうできないかなっていう、もう病院に行って点滴打ってもらうしかない
ではないのかなって。あ、それはやっぱりね、はい、なんていうのか、対応の仕方もそれは限界もあるでしょうし、
そうです
ね、全てにおいてオールマイティってわけじゃないでしょうけど、
はい、でも前バイトでちょっとそのイベント会場とかの待機スタッフっていうことで、はい、まあ、仕事はしたことはあるので、はい、まあ、できる限り、
はい、
まあ、ご協力できたらというところで
よろしくお願いしたいと思います、
はい、頑張りたいと思います。
でもちょっともうちょっとその辺でもうこういう機会なんで聞いておくんですけど、
はい、
やっぱり飛行機とか乗ってるとよく聞くのが、
はい、
そういう急病の患者さんが出たりするじゃないですか。
あ、
そうするときに、はい、すいません、この中にお医者様おいでじゃありませんかとか、
はい、
この中になんていうの、そういうこう救急の対応してくださる方、はい、ね、おいでじゃないですかみたいなあったりするじゃないですか、うん、
はい、
それもしやったら、はいって私言うわけでしょ？
私まだ飛行機に乗ってその機会に出会ったことってないんですけど、ただ大学時代に大学の先生が言っていたんですけど、そこでですね、こう医療職ですってこう登場してしまうと、まあ、最後まで責任を持たなきゃいけないっていうのがついてくるんですよね、どうしても。
そう、安直なもんじゃないんだじゃん。
はい、なのでちょっとこうむやみやたらに出ていくのはどうかと思うっていうのをちょっと言われたことがあって、
うん、あ、そうですか。いよいよの時はもう仕方ないけどみたいなことですよね。
まあ、そうですね、うん、協力できるところは協力したいんですけど、うん、
はい、
まあ、ちょっとね責任問題も出てきてしまうので、
ね、
愛にはっていうのはちょっと、
はい、じゃあその辺も踏まえて ね、春さんも、はい、田中さんもコントロールしながら召し上がっていただきますようにね何ロッテのあれ見せてるのあったあ、田中さんの、あ、そうなの田中選手のユニフォーム着てきたのあったね。はい、ありがとうございます。まあそんなこんなでね、今日はから新しくアシスタントを務めていただきます伊藤さんと一緒に今日はダブル伊藤でね、お送りしてまいりたいと思いますけどね。
はい、
さあそんなこんなで始めて、今日は素敵なね、もうちょっとこう格調高いオペラのね、生歌も聞かせていただけるということで、うん、そちらの方も楽しみでございます。そんなゲストの方お待ちかねということで早速始めてまいりましょうか。いつものキーボー伊藤と
伊藤真由美の
中目黒ステーション FM。 はい、そんなこんなでね、もう100人力の応援団の声援を受けまして、お送りしてまいりましょう。本日ね、中目黒ステーション FM ということでございますけども、伊藤さん的にはね、ラジオ放送なんかちょっとこう自分なりにこんなことやってみたいなとか、今まだね、今日は初めてなわけですから、
はい、
そう慌てることもないし、そのなんていうんですかね、 高望みすることもないと思うんですけど、
はい、
先ほどでもちらっとあのニュースソースのコンテンツちょっとここ違うとこ喋ってもいいですかみたいなお話しておいてでしたけどそういうのどんどんありなんで、
はい、
そういった意味で言うとなんかちょっと自分で今なんかこんなことやってみたいなとか、あ、こんなことできたらいいなみたいな思いってあったりします？
そうですね、はい、私も自営とかでもないので、はい、特別こう何かこうインフォメーションとかないんですけど、まあ、ちょっと仕事柄看護師、まあ、今保健師として働いてるんですけど、なのでこう皆さんになんかこう医療的なことを少しでもこう伝え
でき
たらなとは思っているので、
はいはい、
そういうところを、うん、はい、意識してお話ししていけたらなと思っています。
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、さあそんなこんなでね、じゃあぼちぼち番組の方サクサクと始めてまいりましょうかね。
はい、
まず最初はいただいております本日のカクアンドベールの紹介ということで、いつものようにリスナーとを、ね、関係者からいただいております書き事メールご紹介してまいりましょうかね。早速頂戴しておりますよ。豆腐マン、オラのハウスのところにも染めのや来る、マリンズ総長春樹さんいただいておりますけどもね、近づく10年学大 FM ウォイと、初中目黒ステーション FM 最強ベビーリスナーってなんだこれ、ヘビーリスナーだろ最強ヘビーリスナーマリンズ総長春吉出す、出すっていうのが出るの出すなっていうのがまたおかしいんですけど、おい早川麻里様のファンになったぞということでね、うん、先週の、アシスタントを手伝ってくれました、シンガーソングライターの早川麻里様の早速ファンになられたそうですよ。素晴らしく歌感動を出す、さんまさん中目の夜かけてよということでね、また喋ってるうちはあんまりいろんなこと喋らないよね、静かにするようにそこはね、もしくは歌ってよということでね、まあこれ中目黒の夜へのリクエストのことだと思いますんです、まあ折を見て歌わせていただきたいと思いますし、 CM でね中目黒の夜が使われておりますんで、そちらの方でまた楽しんでいただけたらと思いますけども、中目黒ステーション FM スタッフの皆さんありがとうございましたと、いろいろなお話できてよかったです。オラも千葉ロッテトークしたいね、ゲストの実演よろしくお願いいたします。ゲストの実演ってなんだ実現かな、ね、はいはい、こんだけ上手にボケてもらうと本当にツッコミどころ満載で大変ありがたいんですけども、まあ、マリーンズハルさん今週も続投ということでね、連投ということで大変ありがたいんですけど、またこれ来週10周年なんで来なきゃいけなくなるけど大丈夫ですか？下山さんがベタ褒めだったからね、君いいわーって言うんでねほらもうなんかもうあの、ね、本当にね、あのあれなんですよ、どこ行っても迷惑がられるんだけど
ねでもすごい可愛がってもらって
ます。いやいや、だから ねそういうところがね、うん、あのなんかやっぱこう見るところが違うんだね、あの、うんうん、僕は人間的に好きなんだけど、やっぱりこうとにかくちょっとシチュエーション間違えるとあの痛い人になっちゃうんでそこら辺があれなんですけど、まあまあでも本当に10年来のこのとにかく、うん、来週でこの放送局が屋上からスタートして、はい、ちょうど3月の15日からスタートなんで、うん、3日遅れの10周年になるんですよ、
はい、
うん、10年
すごいですね、はい、10年
その前からあの知ってるやつですからねもう大変なもんなんで、まあ、それだけでありがたいなと思ってますけど、うん、でまたそちらの向かい側にいる方がそれを受け継いで、はい、もう足掛け何年と言ってずっとあのまた聞いてくださってる方がお越しなんですよね、本当に、
もう素敵なね、
リスナーさんもありがたい限りですよね、
はい、
あとはもう馬崎さんに期待するしかないですねはい、いろんなことを言っておりますけども、まあそんなこんなでね、春さんまたまたメール&書き込みの方だから、早川さんだけじゃなくて今日からねまた伊藤さんの方の応援もよろしくお願いしますよ。
よろしくお願いします。
はい、続いてそんな伊藤さんどうぞ
はい、お世話になっております、デザイン&インストラクター、
イラストレーター、
あ、イラストレーター、はい、すみません、森田信彦さん、
うん、
私が山本キッド則文、
うん、
須藤元気だと嬉しいですね、
はい、
ありがとうございます、
うん、
内容確認させていただきました。まずは取り急ぎ豆腐マンの名刺のデータ一部修正したものをお送りします、
はい、
またチラシですが前回のものを使って修正しています、
うん、
お手数ですが写真現像文面のご提供をお願いいたします。またアトラスタワーの件と中目黒トライさんのロゴの件ですが、
はい、
ちょっと考えさせてください、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、これはもうデザイン&イラストレーターね、毎度も放送お聞きの方はよくご存知と、私の豆腐マンのデザインをね、お願いしております、森田さんなんですけども、あ、なんていうのかな、はい、アニメとか見ます、
はい、いやー、ちょっと最近あまり見ないですね。
見ないよね、見てる時間ないよね。はい、なんだっけ、ワンピースとかっていうアニメあるじゃないですか。
あ、はい。
あのキャラクターでね、なんかこう、細を持っててね、ガリガリでね、なんかここがね、はい、こうピューピューってこう、あの、ワンレグ、ワンレグじゃない、なんてこれ、これツインテール、
はい、
だからワンテールっていうのが、だからそのモヒカンみたいにしてるキャラクターがいるんですよ。その人に、はい、あの森たちが似てるということを言われたらしくて、そうでもねえだろうっつって、その山本キッドっていうの、のりふみさんとか、はい、あの須藤元気系だと思うからっつって、ちょっとまあ、はい、うん、僕は勇気づけてあげたんだけど、まあでもそれだと嬉しいですねってことなんですけどもね、
うん、ちょっとぜひお会いしたいですね。
いや、かっこいいのよ、あの、うん、はい、ちょっといい感じ、なん 今時のいい感じのお兄ちゃんなんだけど、お兄ちゃんって失礼だけど、ナイスガイなんですけどもね、うん、中目黒トライさんのロゴがまだちょっとできてないってことで、彼にプロのデザイナーなので、
あの、うん、
ここのロゴをね、あの、はい、できたらぜひお願いしたいのと、あと、うん、このいろいろそのフライヤーとかホームページを作るっていうんで、はい、あのそこにちょっとこういろいろと写真画像の撮影とかね、そういうの今お願いしているところなんですけども、まあ、なかなかちょっと忙しいのでね、またでも来週の10周年あたりには顔を出してくれるんじゃないかなと思いますので、徐々にね、どんどんといろいろとこちらでも頑張っていきたいと思いますし、森田さんの方も56の方を引き続きよろしくお願いしたいと思います。続いて本日はお時間を作っていただきありがとうございます。ケンネルマネージャーの堀由美子さん、ケンネルセカンドアルバムを5月14日に発売することになり、宣伝も兼ねてラジオ出演させていただけないでしょうか。できれば4月にお願いできたらと考えておりますが、早速下山様に連絡させていただきます。どうぞよろしくお願いいたしますということでね、こちらはまあ中目黒を中心にご活躍のケンネルさんというあのバンドでして、
はい、
ゼップ東京とかわかります？
あ、知ってます。
あ、そこはわかる、
はい、
うん、なんで知ってんの？
なんでですかね、名前を聞いたことあるんですけどね。あ、そうなの、
はい、結構大きな箱らしいんですけど、そちらでね、アマチュアバンドコンテストがあった時にも、
はい、
上位入賞を果たされるなどあって、結構今伸び盛りのバンドなんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
で今度2枚目のアルバムをね、5月4日にリリースされるということで、はい、で16、7があたりが金曜日だったと思うんだけど、
はい、
そちらで、まあ、レコ発ライブをね、やる場所を探してたんだけど、
はい、
ちょうどここのトライさんが空いてるっていうことと、キャパ的にもちょうどいいんですよ。だからそのケンネルさん の生音、
はい、
その日に、まあ、ちょっとレコ発ライブ的にご披露できるんで、まあ、このライブでラジオでご紹介させていただいて、
あ、すごいです
ね、興味と関心がある方はね、
だ、はい、
伊藤さんの前だけど、
はい、
やっぱりラジオってそういうつながり、
あーね、
うん、
なんかこのちょっと お聞きしてるだけでもなんかすごいつながりがね、
う
ん、
そうなの、
もういろんな縁がこう、
うん、
ほんとほんと結ばれてってる感じですよね。
それで彼らは彼らの先輩っていうのが、
はい、
あのあれの人だからね、近藤房之助さん、あのほら、あの踊るポンポコピポンポポンポコ
ポンポコリン
ポンポコリンの、
はい、
あの変なおじさんいるじゃん、ひげ生やしてる、
いますね、はい、
うん、イエーイっていうボンバーガールとか歌って、あの人ってブルースシンガーとしては日本ですもうすごい有名な人なんですよ。
あ、そうなん
ですね。近藤房之助さん。その人の、まあ、弟子筋に当たる人、連中だから、だからブルースとか得意なわけですよ。ロックンロールで。
ね、
連中だからあったら失礼だけど。で、
う
ん、またちょっと大人のバンドなんで、大人って、
はい、
僕よりちょっとまあ、伊藤ぐらい下なんだと思うけど、うん、あの、美空ひばりさんの、あの、愛さんさんとか、
はい、
あれをその、ちょっとこう、U2 だとかね、ちょっと分かるかどうか分かんないけど、あとスティングとか、この辺、まあ、どうかな、分かるかどうか分かんないけど、まあ、多分田中さんなんか北斎園でおいでだと思うんだけど、あれだなっていう感じだと思うんですけどね、
うん、
そういう感じでアレンジして歌われる、ちょっとブルーステイストで歌うっていうか、
う
ん、そういう、あの、洒落たことをするようなバンドなんで、
ぜひ
興味と関心がおありの方はね、見ていただいて、またライブにも足をお運びいただきたいと思いますし、4月の15日にはね、多分ね、ゲスト出演してくださると思う。その時は、
ね、うん、
ライブとかもあるからね。
はい、
だから、なんかちょっと楽しくなってくるでしょ、その話聞いてると。
ね、そうですね。
そうなんですよ。
うん、
まあそんなことでね、ケンネル、堀さん、今後とも一つ、ケンネルさん交えて、どうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、はい、続いて。
はい。さんま先生、お疲れ様です。
はい。
イルハ音楽教室、バイオリン、坂下直文さん。
うん、坂本隆さんっていうのがこれで。
うん？
坂本隆っていうの。
あ、これで坂本隆さんなんですね。
うんうんうん、はいはい。
すみません。
はい、どうぞいいですよ。はい。
いただいたメールの件、了解です。
はい。
3月18日火曜日、学大 FM 改め中目黒ステーション FM 10周年記念放送とライブのお知らせについて、
はい、
ブログ更新が完了しましたらまたご連絡させていただきます。
はい、またホームページがね、私が電脳地方なんで、もうに任せない部分あるんですけども、一応まあ学大 FM 改め中目黒ステーション FM というふうな形で、ブログ更新させていただいてるんですけども、まあ、来週10周年ということで
ね、おめでたいですね。
ありがたいんですよ、はい。でまあ、そこはやっぱりなんといってもいろんなそういうこうアーティストの方がおいでの中で、
うん、
まあ、そこはやっぱりこう私が責任持って、
はい、
歌わせていただかなきゃダメなのかなみたいなことで、
そうなんですね、
はい、まあ、ちょっとサンママンと豆腐マンで、
あら、
あら、素敵よ、ね、自分で言っちゃってるけどたまにはやる、ほらなんちゅうツッコミ笑いすんだよお前そうなんですよ、
そうなんですね、
だから来週は私のちょっとミニライブもありつつ、
もうメインゲストじゃないですか。
いやもう10年に1回のことですからね。10年に1回のことだから、まあちょっとそこはまあちょっとご容赦願って、お付き合いいただきたいなというふうに思ってますんですけどね。チャリンコ屋のさんも来るらしいですよ。誰と話してんの、ね、こんなにリスナーと仲良しの番組もないと思うけどね。はい、そんなことらしいですよ。まあまあ、それにしてもね、ブログの方で内容をご確認いただきながら、来週の放送もお楽しみにお出かけいただきたいと思いますし、また10周年以降のね、放送もどうぞ今後ともご贔屓にお願いしたいと思います。続きまして、伊藤さん、ご無沙汰しております。劇団三国屋渡辺英子さん、ご連絡ありがとうございました。相変わらずご活躍されていらっしゃるようです。定期です。ああ、ここ読んでほしかったな。お嬢に読んでもらって、え、何ですかって聞くのが、これ本当はもう鉄板なんだけどね、ここはね。
お読みしましょうか。
いや、結構重いです。それ本当にマジでやると照れくさくなっちゃうんで。
本当ですか。
はい。はい、だからお前、ツッコミ笑い寄せて、そこは。伊藤さんにも全く会えていなかったので、ご挨拶しに行きたかったのですが、実は4月に舞台があり、今週6で稽古のため、本当にすいませんが、見に行くことが難しいです。これねえのかい。が、イベントの成功をお祈りしております。本当にすいませんでした。お体にはくれぐれも気をつけてくださいねってことで。まあ、これは早稲田大学、大学院生の吉田氏とね、劇団三国を主催の英子さんなんですけども、お芝居の方もね、頑張っておいでの方なんですけど、一方、早稲田大学院生の吉田氏っていうのはね、
はい、
今ね、類活って聞いたことある？
類活、
うん。婚活ってあるじゃないですか。
はい、あります
ね。類って涙。涙の活動をするって類活ってなるんです
。そうなんですね。
うん、それをね、類活先生っていうんで、この前も日テレの、
はい、
なんか、なんとかいい話ってあるじゃない。
深い話
、うん、あれに出てたんだけど、だから要するにそういうのをいろいろこう舞台をしながらやってる方ともこういうつながりがあるわけですね。
類活ってこう皆さんで泣かれる、
皆さんで泣かれるわけ集まって泣くわけだから、要するにこの状態でみんな、なんか私が バカなこと言ってるけども、
はあ、
それがまあ例えば泣くようなことだったら、はい、みんなで一斉に泣くわけ。
ああ、そうなんです。
そうそう、
でも泣くとスッキリするっていうか、ね、
そうそうそう、そういう話を伊藤さんにしてもらうわけだよね。
あ、は
い、だからそのデトックス的なあれが効果があってこうですよみたいなね。
そうですね、もうストレスも一緒にね、
そう
こう流れ出る。
そうそうそう、
まあ、それは言い切っていいのかわからないですけど、
うん、そうそう、学園に来る人たちはみんなストレス溜めて帰るって嫌だけどね、そこはね まあ、放送後が楽しいっていう説もあるんで、そこはね、放送後を楽しんでいただけたらと思いますけどね。いや、本編も楽しんでくれって話だけどね。はい、そんなこんなで、渡辺英子さん、またいつでもね、吉田氏ともども遊びにお出かけになっていただけたらと思います。はい、最後になりますか。
はい、おはようございます。
はい、
新金田中大輔さん。
お、来ました。
風邪も治り、3月なのでバタバタしていますが、
お、
本日7時くらいには到着する予定です。
ジャスト、まあね。
はい、ね、いらしていただいてますね。
大したもんですよ。あれもあっちありがたい。ね。これもう、あと10億ぐらい融資してもらうということないんだけど、ちょっとビルが建っちゃう、ドーンみたいなね。中目黒ステーション FM みたいな感じでね。
ね、
ぜひまあお願いしたいもんでございますけども。さあ、そんなこんなで、ゲストの方をぼちぼちお迎えしてね、歌って、ま、いただくんですけども、これ、打ち合わせだと本来だったら、もうここにスタンバっていただくっていうようなことだったんですけども、まあなんていう自由な方なんでしょうみたいなことですけども。まあそんなこんなで本日の1曲目、本日のゲストもしくはアシスタント の方にちなんだ楽曲にて、大抵は CD にしてご紹介させてあるんですけども、本日は大岡さんからのご紹介、テノールオペラ歌手の方がお越しだということで、そんな方に直接生歌でまずご披露いただきまして、その後に改めてご紹介してまいりたいと思います。マイクもうちょっとこっちは向けていただいて、はい。はい、じゃあご紹介しましょう。テノールオペラ歌手のしかない義人さんです。ようこそ、どうぞ。もうお任せしますね。どうぞやってください。
1曲目なんですけれども、津軽民謡から、サイニサイニを一声。
サイニサイニ、どっこいサイニ、おやまさはずだい、今後どうさ、いつになのはい、なむきんみょうちょうらい、サイニサイニ、どっこいさいに、おやまさはずだい、今後どうさ、いつになのはい、なむきんみょうちょうらい、ばったらばったらばったらよう、ばったらばったらばったらよう。
アカペラで僭越なんですが、次は皆さんが、多くの方がご存知だと思うんですが、サウンドオブミュージックよりエーデルワイスをお聴きください。
エーデルワイス、エーデルワイス、Every morning you greet me, small and white, cream and bright, you look happy to meet me.Blossom of snow, may you bloom and glow, bloom and glow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever.
はい、どうぞ。じゃあこちらへどうぞ。はい、そんなこんなでね、聞いていただきました。改めてこれではご紹介させていただきたいと思います。本日のゲストでございますね、今日の時事ネタに行きたいところですけども、ゲストの方改めてご紹介させていきます。大岡さんと島山さんつながりにて、青森県立青森東高校の同窓生ということからのご紹介ね、テノールオペラ歌手のしかない義人さんです。ようこそ。
しかないでございます。よろしくお願いいたします。
さあ、しかないさんでございますけども、
はい、
蝶ネクタイじゃなくて今日は普通にラフな、
本当に僭越ながら、ラフな格好で来させていただきました。
もうなんかそのままなんか青森から新幹線乗ってみたいな感じ。
そうですね。
ね、
わかります。
いや、もうだってよ、ジャンパーの感じもね、そういう感じだったんですけど、っていうのは伊藤さんね、
はい、
YouTube を拝見なんもしてる、すでにさせていただいてるんですが、
そうなん
ですよ。そこはやっぱりオペラの方ですから、もう蝶ネクタイに、はい、黒の上下のスーツでしょ、はい、それで相方の女性の方はもう真っ赤なドレスでしょ、でそれをもうグランドピアノの前で今の調子でおーって歌われるわけですよ。
そうなんですね、
うん、だその様子を拝見してるだけに、はい、今日はまあ本当になんかこう、もう山から掘り出してきたみたいな感じのままで来られてるんで、やっぱりそこはちょっとね、はい、青森のほら先輩もおいでのことなんで、ちょっと遠慮しながら、あんまり気取るのも照れくさいのかなと思って。
わかります。
わかります。はいはい、まあ、そんなしかないさんですけども、はい、お友達のね、方もお越しでございますが、今日ここに来ていただいたっていうのは改めてお伺いすると、やはり大岡さんつながりということで。
はい、そうです。
はいはい、同じ学校。
そうです。よろしいですかね。
はい、どうぞ。
学校名、はい、青森県立青森東高等学校の卒業生の先輩です。
先輩、
はい、
先輩ってやっぱりあれですか。拍手がにわかよかった。なんていうこの深い絆。
深いです。
深いね、青森県民。
はい、まあ皆さんもそうでしょうけどね。
まあまあね、みんな あの青森のゴンボ掘りには違いないと思うんだけどもね。
ゴンボ掘り懐かしい。ゴンボ掘り。
ねえ、はいはい。まあでもそれにしても同窓生の時の学校の自分もからご存知ってわけじゃないでしょ。同窓生のなんか会があって、
先輩でいらっしゃる、はいはいはいはい、東京支部っていうのがございまして、
東京支部、はいはい、
そうです、
はい、
そこで東京に来た時に、うん、寂しいなと思ってて同窓会行ったら、まあ、大川さんいらっしゃって、
いらっしゃって、
はい、心強いなみたいな、
ちょっとおめさごいごいごいみたいなことで、
こっちゃこいへ、
こっちゃこいへ、ちょっと歌って
こちゃこいこちゃこいへ、
ちょっと歌ってみろみたいな、
はい、
歌ってみろ、歌っていけろ、
そうですね、
そんな感じで、
はい、そうですね、
で歌っちゃった、
まあどうでしょうねちょっと歌いました。
おー、はい、でもね、伊藤さんね、
はい、
まあ、本当に大川さんつながりの方はやっぱりお見えには違いないんだけど、うん、その中でもね、はい、まあ、まあだからここに来られるような方だから、
はい、
ある程度そういうなんていうのかな、まあ、それだけの才能をお持ちの方とかね、技術、うん、スキルをお持ちの方とかキャリアをお持ちの方お越しなんだけど、
はい、
いやー、青森県民侮るべからずみたいな恐るべし青森県民みたいな、
ね、
結構
いな、ね、
才能異能な方が多いんで、
ね、
びっくりよ、
うん、
だからむしろ呼んでくる人が何もないんだ大岡さんが普通の人だけになんでこんなに異彩を放つような才能の方が多いのかなっていう、ね、だからそれはお世辞じゃなくて、うん、同級生のね、
ちょっと今日来ていただいてますけど、
はい、もう方も作家の先生だっていうし、はい、
そうなぜか、
はい、ねえ、
もうね、大岡さんのつながりすごいですもんね。
そうそうそう、ここの代表の、
うん、
下山氏も、
はい、
もうやっぱりエンターテイメント、
下山さんは音楽部合唱部の先輩、
合唱部の先輩、
そうなんですね、
はい、あら、まあ、合唱
実は合唱部だったんです。
合唱ですか
そうなんです。
軽音楽部だとかなんかちょっとこう
もう入られてたかな、ちょっとわからないんです
けど、ブラスバンドじゃ、はい、とかそういうんじゃなくて、はい、合唱部ですか。
もう下山さんは高校の時はすごかったです、
まあ、
はい、
ちょっとやっぱりその
世良正則の
お
再来じゃないかって言われる、
おら
挑発で、
おら、
はい、もうバシッと、すごいかっこよく歌ってました、
ね、なるほど、ね、今その報いが来てるわけですね
それで合唱部で風よ運べって歌ってましたから、
あ、そこは知ってるんですか、合唱部で。
いやいや、ですからもう先輩なので2つ上の先輩ですね。
あら、
はい、
ま、じゃあもうちょっと下山さんに一節歌ってもらうしかないですね。じゃあお二人ででもいいしね。
ね、
な、青森の東高校の校歌でも歌ってもらいましょうか、じゃあ最後にね。
いいですね。
ね、いいかもしれないね。
まあ、はい、覚えてれば。
そうそうそう。いいですよね。だってそういう人たちの集まりだもん、ここ。
大岡さんも
いらっしゃるし、ね、どんだけ青森県民のこの密度がこう今日濃いかなって話だもんね。ああ、じゃあまあまあ、それいいですはいはい。まあまあ、そんなこんなでね、後で、じゃあ、みっちり青森つながりのお話も聞かせていただくとしまして、さあ、それではね、そんな、ゲストの、鹿内さんも交えて、番組的なコンテンツに沿ってお付き合いいただくということで、よろしくお願いしたいと思います。まずは、今日の時事ネタということで、私が10個もぐらい読み上げますんで、それについて気になったニュースソースについてね、それぞれにコメントをいただいて、その方が、どんなことに興味と関心が終わりなのか、あるいはそしてその人となりのようなものがリスナーと関係者に伝わればといったコーナーになっております。皆さんも一緒にご一緒になってお考えになってくださいね。まず最初は、使い切れぬ復興予算事業進まず、これは基金化3兆円被災3件、またあの町で会おうゆず、東北の中高生と復興支援、音楽祭ということがございました。続きまして象印元副社長ら下2人、殺害、被告に死刑、大阪地裁、堺支部ということがございました。続きましてマレーシア機の脱出用ドアか、消息絶ったこれは海域付近で発見ということがございました。続きまして、セブン&アイ、今春もベア実施へ、そごう・西武は見送りということがございます。続きまして、脱原発、幻の具体化法案、民主政権時に 作成、交代で頓挫ということがございまして、これね、最新のニュースなんですけども、私は三重県の伊勢志摩出身なんで、同県人ということでね、私も、まあ、一応県民意識がありますんで、三重県のその吉田沙織さんっていうね、金メダリストのプロレスラー、女子プロの方がおいでなんですけど、プロじゃないのか、女子アマレスなのかな、そちらのお父さんがね、急逝されたということで、元レスリング王者の栄勝さんが亡くなられたということらしいんですよね。で続きまして、リチャード・ギアさんと対面、これはニューヨーク・ヤンキースの田中、にもかかわらず本人は知らないっすということらしいんですよね。リチャード・ギア知らんかね。続きまして、落語の方で文史襲名応仙集落ということで、大阪フェスで異例尽くし。続きまして、冬空に舞うもっと上をということで、金への誇り森井大輝、ソチパラリンピック、それはパラリンピック中なんですよ今ね。だからね、
そうですよね、
はい、最後になりますけども、うん、ポール、これはポール・マッカートニーのポールだと思いますけどね、あと桑田さん、これはまあサザンの桑田さんでしょう、ご愛用のヤイリギターのヤイリ和夫さん死去といったところで、ですけども、さ あ気になったところで、じゃあ、まあ、一応伊藤さんから一応順番なんで聞いてみましょうか。
はい、ね、今伊藤さんにいろいろお読みいただいて、
はい、この中じゃなくても結構です、はい、いいですよ、いいですよ。
先ほどちょっと大岡さんが今日のおでんを調理している時に、はい、ちょっと一緒にお話をしていたんですけど、はいはい、ですね、昨日3月10日ですね、
はいはい、
ま、ちょっと遡りまして1923年に行きますと、はい、その日関東大震災があったということで、まあ、4万人を超える方が亡くなられたというお話をちょっと一緒にしていたんですよね、
は
い、で本日
関東大震災、
はい、
それは関東大震災じゃなくて、あれじゃない、いつの話、
1923年の話です。
23年何月、
何月まではねちょっとねわからないんですけど、
ほうほうほう、あれ9月よ、関東大震災は。
あ、そうなんですね、
うん、だから東京大空襲が昨日だったの。
あらま、
うん、あらまって、うん、東京大空襲は多分昨日だったと思うね。で今日が、東北大震災。
あ、そうなんですね、
うんうん、それであ
とですね、うん、一応その流れだったんですけど、
はいはい、
で今日がその東日本大震災で、うんうん、まあ、ちょっとたくさんの方がお亡くなりに、ね、うん、なられたっていうことで、うん、ちょっとこう医療的に持っていきまして、
うん、あ、いいですよ、だってそれはもうあなたの逆に言うと役割っていうかね、
そうですかね、
はい、
そうですね、3月ですね、1年の中で一番自殺者が多いと言われている月なんですね。
ほうほう
ほう。その理由としまして、まあ、3月って決算期に当たるシーズン、はい、まあ、ここでねちょっとこう売り上げとかも関係してきますし、うん、はい、あとはこう昇進したり、あと転勤したりとかですね、
うん、昇進っていうか昇進自殺かなと思って、そっちの昇進ね、あーとギッとしたらびっくりした、
上がる方、
はいはいはい、はい、
ね、こう立場がこう上に上がる昇進の方ですね、
はい、
あとはこうご家族の転勤とか、
はい、
まあ、お子様いらっしゃるとこう大学進学とか、
はい、
まあ、いろいろちょっとお金もかかってきたり、うん、こう環境変わったりですね、まあ、あとは寒暖の差がちょっと大きい時期と言われまして、うん、まあ、春に近づいて暖かくはなっているんですけど、うん、まだ気温相変わらず寒いよっていうので、はい、結構そういうストレスも感じやすい、
うん、
なのでちょっとこうそういうところからねこう自殺してしまう方ってすごく多いシーズンになってしまう、うん、ということが厚生労働省の方からも言われていて、
はいはい、
まあ、注意喚起しているところなんですね、うん、
はいはい、
でまあ、そういうねこう震災とか、うん、そうね、亡くなりたくないのにどうしてもねこう亡くなってしまう方っていらっしゃると思うんですけど、まあ、自殺ってまあご自身でねちょっとでもこう、
うん、
止められたらこう救える命ではあると思うので、
うん、
そこはねちょっとこう思いとどまって、
うん、
まあ、周りに相談するとかしながら、うん、もっと命ちょっとね大事にしていただけたらなっていうふうに思ったところですね。
しかないさん泣いてます？あ、泣いてない、泣いてない、なんか目をパチパチパチパチしてるから
泣いてます
心は泣いてるのね。
そうですね、でも本当に、うん、あの大変な、ね、
うん、
話ですね。
でも震災つながりということになると、はい、あのまた後でゆっくりお話伺うんですけども、あちらの方にも行かれてきたんですよね。
あの先日、うん、あの土曜日日曜日挟みまして、
はい、
あの一泊でちょっと南三陸町の方に、
南三陸町、
はい、あの、うん、コンサートに、支援のコンサート行かさせていただきました。
岩手、宮城、
宮城ですね、南三陸町、うん、はい、
はいはい、
行ってまいりました、
うん、行ってまいりました、
はい、
どんな感じでしたか？
ですね、ちょうどその3年経って、
はい、
瓦礫が全部撤去されて、
はい、
実は私ちょうど震災直後も、
うん、
ちょっと コーラス合唱団の関係で、はいはいはい、あの5月に行ってきたんですけども、はいはい、その時はもう瓦礫がいっぱいあって、はい、本当に大変な状況だったんですけども、はいはい、それからあの数年経って、はい、あのこの間3年目ですよね、うん、経ってあのちょっと見てきましたら、うん、本当にこう綺麗に更地にはなって ます
ね。
でも、うん、でもその更地にして今こう高台を、はい、あの9メートルとか10メートル
防波堤を作るみたいな、ね、話になってますよね。
かさ下げして、うん、あの工事が始まってるんですけれども、はい、ようやく、うん、工事が更地になって、うん、それから今土を持ってこれからその住んでる方たちの建物を建てるんですね、はい、それで仮設住宅の方たちとか、うん、それからもちろんその、を中心にとか、はい、あとはホテルの関係者とか、うん、その時の状況とかいろいろとお話聞いたんですけれども、はい、まあ、そのやっぱり一番印象的だったのがその仮設住宅にお住まいの方がまずおっしゃってたのが、うん、はい、復興はようやく今がスタートだと、うん、で今まで瓦礫があったのが何にもなくなってしまったと、うん、ここってどれだけ建物があったかご存知ですかって言われて、多分初めていらっしゃった方はもう本当に造成地にしか見えないでしょと、でもここはびっしり家があったところなんですよと、で私たちはそれが見えてますと、うん、で今その仮設住宅でちょっと私なかなか話がうまくいかないかもしれないですけど、そのこっからようやく自分たちは3年目でその仮設住宅で住んでる、住まれてる中でこれからようやくその土が盛られてその自分たちのためにその重機が入って建物が建て始まるかなというところで、でその3年間その仮設住宅っていうのはやっぱり仮設なのでやっぱり雨漏りしてきたり、うん、それからやっぱり建物が少し歪んできたり、うん、それから隣のやっぱり音の問題とか、うん、やっぱりそれがだんだんこうやっぱり2年3年ってこう、うん、中で、うん、ようやくその目の前で自分たちが住めるじゃないかってところが見えてきたので、うん、少し気持ちが明るくなりましたという話をしてました。
なるほどね、
はい、はあはあ、なのでもそれでもその結局建物を建てるためにはあとやっぱり 2,3 年かかるじゃないですかっていう話、まあ、多分自分たちは 2,3 年かかると思ってますと、うんうん、それまではまだやっぱりこの仮設の方で生活をさせていただくということを、うん、まあ、しなければ、まあ、まあ、ならないっていうか、ちょっと私もっときちんとした丁寧な言い方なんですけども、うんうんうん、謙虚な言い方で、うん、頑張りますと、
頑張りますと、
その新しい建物を建てるまで、うん、ということをおっしゃってましたね、う
ん、でそこで、鹿内さん的には協力して僕も大工になりたいと。
ああそうですね、まあ、
そうじゃないでしょ、あなたやること他にあるでしょ、
今私が喋るとなんか
あなた他にやることあるでしょ、だってだそこでなんかオペラで勇気づけてきたとか、そういうことなんじゃないんですか。
そうですね、それでですね、うん、こういうことをおっしゃってくださいました。
大工になって役に立たないじゃん、あなただって。
すいません、ね、震災の時に、うんうん、皆さんこう高台に避難されたじゃないですか、うんうん、その時に、ですね、皆さんこう何が起きたかというと、そういう事態が起きたときに、うん、その夜をその高台の上で、うん、寒い中過ごさなきゃダメになったじゃないですか、ね、その時に、うん、もう本当に毛布もほとんどなくて、うん、寒い中で、うん、それで明かりもなくて、うん、ほとんどなくて、うん、その中でずっとその、自分たちを支えたのは実は歌だっておっしゃってたんですね。もうずっとその歌を歌い続けて、とにかく ありとあらゆる歌をとにかくこうそこの場所で出た歌だと思うんですけども、うん、歌ってそれでその次の日の朝まで、うん、まあ、皆さん耐えていただいたことがあるんですね。ですからやっぱり、まあ、こういうのもあれですけど、たかが歌されど歌 で、ね、その歌の力っていうのはすごく大きいなっていうのをすごく皆さん感じてください。
例えばだから鹿内さんとかだと、さっきも僕はその、はい、なんていうんですか、洋曲、まあ、エーデルワイスたまたま歌われましたけど、はい、なんかご当地的な民謡っぽいの歌われたりしましたよね。
ああ、はい、
だからああいうのの、っていうのは今日もラジオ聞いてたらね、ね、あちらのご当地の方たちにはリクエストがあるらしいんですけど、それがね、大量歌い込みを歌ってくれっていう言葉が多いんです。
松島のさよずい漢字鼓動の
これはこれは
寺もないと、
はい、合唱部の篠山さんもご一緒に、
あれはそりゃ大量だ、
これで安 っと一つになれた
じゃん。あ、よいしょ。あのね、
ほらね、一つになれたじゃん。
はい。
ね。
はい。
こういうふうにしてね、やっぱり、うん、君いつまでも拍手しないように。だからそんなふうにしてね、元気になりたいっていう意欲はすごくあるらしいんですよね。だから歌がそういうのを活性化するっていうか、励みになるっていうのは本当にあるらしくて。うん、だから例えば鹿谷さんなんかだと、どんな他にどんな曲を歌われたりとか、聞かせてあげたらいいかなみたいな。
もう何でも、一番ですね、うん、向こうの方の方たちが喜んでくださったのは花は咲くですね。
は
あ、まあ、花は咲く、ね、雪道。
おいいですよ、やってください。
はい、まあこれは
やらね
え。いやいやいや。ですね、サンサン商店街ってあるんですよ。その仮設の、はい、その南三陸町の、うん、まあ方たちが、うん、サンサン商店街というその仮設のその商店街を、まあ仮に作られて、うんうん、そこの真ん中にその、まあ、食事ができるペースが、うん、やっぱり雪国、北国ですから、うん、こうこうテントみたいな囲いがあって、少しあったかいストーブが入っているところで、うん、まあ、そこでそのサンサン商店街で買ってきた食べ物とかをこうなんかみんなでこう持ち寄って食べれたり、うん、まあ、コミュニケーションの場所ができるという、うん、まあ、大体70人ぐらいですかね、80人ぐらい入れるちょっとそのペースがあるんですけども、うん、まあ、そこで、まあ、皆さん、あれ何言うんだっけ、うん、その集まってそこでコンサートをさせていただいたんですよ、思い出しました、ね、その時に、私たちのその持っていかさせてもらったプログラムっていうのは、まあ例えばですね、灘草々とか、それから上を向いて歩こうとか、
いいですね、
見上げてごらんとか、
いいですね、みんな聞きたいぐらいだね、
それから翼をくださいとか、そういう曲を、でもちろんその合唱団なので、今回私行ったのは世田谷区の区民の方たちの、うん、男性合唱団なんですね、実は平均年齢が73歳という男性の、はい、
平均ですかね、
そうです、でも皆さんもちろん若い方から、まあ、上の方、
その人らの方、行った人たちの方が面倒見てもらった方がいいんじゃないですかそのぐらいの年齢ですよね、
まあ、その時にその、まあ、曲を出させていただ
く、でも曲励みになりますよね、そういう年配の方が力いっぱい歌ってる派っていうのはね、はい、
それで、まあ、通りすがりの方たちがこう、うん、その商店街にいらっしゃるじゃないですか、その時にやっぱりその花咲くを歌い出すと、みんなわーってたくさんいらっしゃって、一緒にこうご唱和させていただいて、
伊藤さん、やっぱりそうい う, こう歌の効果ってやっぱあるもんですか、
絶対あると思いますね、
あとですね、印象的だったのがですね、ふるさとあるじゃないですか、うさぎ、おいし、はい、山の、ですね、元漁師だった方が、はいはい、今、はい、まあ、本当は漁師でもやりたい気持ちはあるんだけど、もうできないってこう、まあ、おっしゃってるんですけど、その歌詞の中で、うん、志を果たして、
もう
志を果たして、うん、いつの日にか帰らん、うん、ってところで、うん、あー
じゃなく
もう本当に立派な男性の方が泣き出して、それでその後に終わった後にその仮設住宅のその方、その方にお話聞いたら、もうここの歌詞を聞くと自分たちはここにもう帰れない、家が建てれないんですよということを切実におっしゃってましたね。
思い入れやっぱり確かにあるでしょうね、その方、その土地土地の方ならではの思い入れって言いましょうかね、
はい、やっぱりその後は本当にちょっとこういう話もあれなんですけども、自分の目の前で車が流れていった時に、うん、やっぱりその出れなくて、
う
ん、目の前でこう車が流れていって、こう要するに出れない状態で出してくれってやっぱり言うんだけども、自分たちは手も出せない状態で流れていってしまった方を本当に、
それはそうだ、それは
そうだ、皆さんそういうやっぱりその心の大変なそのところで、やっぱりなんで自分がこう助かったのにいろんな意味はあるんでしょうけどってことを、まあおっしゃいながら、それを語ってくださって、
ですから話中ですけどね、は
い、
伊藤さんはだからその辺はほら、専門家だからあれだと思うけど、はい、今日もラジオ聞いたけどね、3年ぐらい経って、もう3年も経つんだから、はい、例えば阪神大震災あったじゃないですか、
はい、
神戸の方のね、
はい、
あの時もね、もう3年4年経ったんだから、はい、もう精神的にも落ち着いてきて、そういう、精神障害というか、その、はい、うつ休止みたいなことって、もう大抵解放されて良くなってくる頃じゃないっていう頃に、子供たちが発病っていうか、はい、いろいろその精神症になるっていう話があったんですよ。
ありますね、うん、確かにね。
やっぱり、ね、精神っていうのはこう緊張してるとね、うん、そういうふうにこう、なんか泣いたりとかおかしくなってる暇もないぐらいに緊張してるらしくて、はい、3年ぐらい経ってくるとようやくっていうのが安定してくるらしいんですよね。
うん、特にね、うん、そういう小さい子供って、うん、こう周りの人の環境ってすごくこう見てるんですよね、うん、で周りが大変そうにしてると、うん、自分今こう主張しちゃいけないっていう風にね、うんうん、抑えちゃってる子供とかやっぱり多いの で
3年ぐらい経ってね、はい、そしたらもう大丈夫かなと思うところにおかしな子が出てくるんだって、うん、だからやっぱりその時に、ね、初めて気持ちが安定してくるから余計に昔のことを思い出したりとか、うん、なんかこうふらふらするみたいなことになるらしくて、やっぱあるのね、そういうことってね。
あのちょっとよろしいですかね、うんうん、この使い切れぬ復興予算事業進まず基金化
する、あそこ気になるところですね、どうしてもね、
はいはいはい、あのまあ、ご参考までに、はい、あのまあ、ちょっとあの本当に僭越ながらあの寄付を集めまして、はい、それでその、まあ、あのビビたるもんなんですけども、うんうん、それをあの向こうの方たちに、まあ、どういう形であの差し上げようかなってなった時に、あの向こうの自治会長さんとちょっとお話ししたんですね、はい、その時に何が必要ですかっていうお話をした時に、うんうん、あの向こうのその自治会長さんがおっしゃったことはあの本当に身近なことなんですけれども、うん、ですね、あの物はあのたくさん本当に皆さんの善意でたくさんいただいて、着るものも、うん、それからそういう必需品もいただいていると本当に感謝しますと。で、何が必要かってお話したときに、あの仮設住宅があるじゃないですか、仮設住宅の集会所があるんですね、はい、そこでまあコンサートがあのさせていただいたんですけども、うん、そこって大体こうあの、7、80人ぐらい入るペースがあるんですけども、毎回 そこであのお茶会をやるんだそうです。でそれは一つの目的としては、うん、そのやっぱりこう、あの高齢の方とかが一人の方とかもこう皆さんでお茶飲みましょうと、その部屋から、はい、その出てきてくださるように、うん、まあ、お声をかけると、はい、でそれでその先がたくさんその一人でも多くね、うん、来てそこでお茶会をしてお菓子を食べてということをして、はい、コミュニケーションを、うん、あのしてるんだそうですけれども、その実はそのやっぱりお茶飲むにしてもそのお菓子を食べるにしてもやっぱりお菓子代とかお茶代がかかるわけじゃないですか、うんうん、はい、なのですっごくあの自治会長さんが本当にこういう言い方するのもあれなんですけども、現金でいただければと、うん、その本当にあのその金額っていくらでもいいです、うん、それに使いたいという、うん、本当にそれがあのそういう予算があ
のですね、でもこれ使えてないって書いてありますよ。
それでね、
うん、使い切れの復興予算、
まあ、とあるその、まあ、その南三陸町のいくつかその災害 その仮設住宅の中で一人あの200円 の、 その集会費をあの集めてるんだそうですけども、この200円っていうのが非常にやっぱり大きいお金で、やっぱり出せる方出せない方っていらっしゃるんだそうです。なので結局その中で の、 そのやっぱりその予算っていうのもなかなか厳しいのでね、ぜひあの皆さんその現地の方に、うん、いや、まあ、あのそういう話を聞いて、何が本当に身近なところで何が必要かとかっていうのね、うん、まあ、一つのちょっとあの、これがどういうふうに、まあ、皆さんにお伝えしていいかわからないんですけど、ね、そういうことをおっしゃってましたね。
ありがとうございます、はい、もうその辺で十分ですよ、お腹いっぱいです、
はい、すいません、
いやいや、もうだからオペラ歌手の方ですよね。
そうです、
ね、俺なんかあの現地 の区役所の方がおっしゃったのかな、そのぐらい熱心に行政に関わる話を熱心にされる方もないんじゃないか。
演奏が終わった後にね、たくさんのことをやっぱり話した時にね、
いやいや結構ですよ、
その話を聞かせていただいてね、
どうもありがとうございます。でもまあ本当にそれはね、いやいや本当にそういった意味で言ってね、いろんなまあそういったこうそれぞれに関わって励ましたりとかね、そういうふうにして元気づけるということはもうそれぞれにあると思いますので、はい、そういった部分でいうと、まあ、こちらからお願いなんですけども、できたら鹿内さんにはねオペラの方でどんどんと励ましていただきたい
ですね。そうですね、やっぱり音楽が、はい、自分 の、 あの専門なので、
よろしくお願いしたいと思います、はい、もうだからそういう話ばっかりになっちゃうと、あの、北進一刀流の話できなくなっちゃいますよ。
そうですね、
はい、だからいろんな特技が終わりらしくてね、北進一刀流の一刀流でしたっけ、
の
達人なんですよね。
いや達人じゃないです
か、うん、そうなんですか、やっておいてだったんですね、中目黒つながりの話があるらしいんで、後でその辺はゆっくり伺いましょう、はい、はい、それでは CM に続いて、そんな鹿内さんにプロフィール、この次のコーナーでご紹介します。 CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に日常が まるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲストにしかないさんにお越しいただいているということで、はい、どうもありがとうございます。はい、ハルさん、君が東北行って元気を支えてやってくれ。
ぜひぜひ。
うん、
ありがとうございます。
はい、どこまで行ったのか忘れちゃったはい、そんなコーナーでありますけどもね、ここで、ゲストの鹿内さんのプロフィールの方をご紹介してまいりたいと思いますね。もし訂正や付帯事項等ありましたら何なりとご指摘いただけたらと思います。鹿内義人さんは国立音楽大学声楽科卒業、江戸大学院声楽オペラ専攻、オペラ専攻修了、日本オペラ振興会オペラ歌手育成部、第13期2年、2年次ですか、これは編入特待生、やっぱり優秀なんですね。修了指揮法を溝上秀夫さんでよかったですかね、あと高田三郎氏に学ぶ、国内国外でオペラ声楽ソリストとしての活躍を続けられ、現在に至る。関東東北にて学校での合唱指導、地域音楽祭の表、これは公表者、公表者や、幼稚園から高校まで芸術鑑賞教室でのテノールソリストとしての招聘、ソリストとして招聘され、声楽合唱コンクールの審査員も歴任する、当合唱団の指揮指導を務めるといったところではありますけれども、はい、さあいかがでございますか。
はい、
結構でございますか。
ちょっとなんか恥ずかしいですね、
はい、いやいや、そんな恥ずかしがられると私も恥ずかしくなっちゃうから、それにしても全部輝かしい経歴じゃないですかね。伊藤さん、ね、どうですか。
素晴らしいですね。
伊藤さんの方からなんかこれはっていうのを聞いてみたいことありますか。
これはですか。
はい、
もうなんか本当に根本的なんですけど、どういうきっかけでねこういう道を目指されたのかなっていうのがすごい気になるところです。ね、
いや、そこはだから下山さんつながりじゃないですか。コーラス部の先輩だってね、やっぱり先輩に導かれてっていうのは大事な商談であるかもわかんないですよね。
やっぱり中学校の時の、はい、やっぱり合唱が盛んな学校に入ったところもあるので、公立学校だったんですけども、
はい、
その合唱が、うん、自分にとってすごくなんかもう本当に感動を持ったもんですから、
はい、
そのこの高等学校を選ぶ時にも、はあはあ、その時混声合唱団で、はあ、その市内 の、 その高等学校で、うんうん、混声合唱が有名なその高等学校の音楽部を持っているのが、今の自分の母校だったものですから。
もともとそうなんですか。進学校なんでしょ、だって青森。
そうですね、はい、それでも合唱がやりたくて実は。
そうなんですね、
はい、
ね、
ただそこの学校
というのはもともとお歌がお好きだったと。
そうですね、合唱が好きだったんですね。
合唱が好きだった、
はい、
というのはでもソリストということは、ハーモニー和声ですよね、
はい、
要するに何ですか、ドミソの関係ですよね。
そうですね、
はい、ああいうのでコーラスがいいのか、それともやっぱりその ソリストとしてもうピンでみんなを後ろに従えてこうダーッとこうそのセンターで AKB じゃないけどもそういうふうにこう歌うのが気持ちいいのか、それは両方なんですか。
ですね、やっぱり青森という土地で合唱コーラスをずっとやってまして、
ほうほう、
それで音楽やりたくて、
ほうほう、
合唱やりたくて、
ほう、
それで自分もその音楽をなんかやっぱり歌に関係したことをしたいということで、音楽学校を受験したいなと思った時にですね、声楽科ってところは、合唱科っていうのがないんですよ。
合唱家というのがない
んですね。やっぱり皆さんそのソロの勉強、声楽家ですからそのソリストの、お勉強
されるそうなんですか。
それでやっぱり苦労したことがですね、やっぱりあの当時 なかなかそのソリストのその名前すら知らない有名な、例えば三大テノールのですね、あのプラチド・ドミンゴ、それからルチアノ・パバロッティ、ホセ・カラスいらっしゃるんですけども、そのプラチド・ドミンゴっていうね有名なテノール歌手もね、はい、昔あのドミンゴドミンゴってあのこう軽自動車 の, あのコマーシャルで、
はい、
あのでドミンゴってしか頭にドミンゴってのはもうそういう軽自動車しか思い浮かばないぐらい知識がなくてですね、ほうほうほう、
話中ですけどこの前有名なオペラ歌手の方
が亡くなりましたそうです、でそれで、ね、まあ、あの大学に、うん、あの音楽学校に入らさせていただいたんです、うん、それで声楽の人たちが何喋ってるのか全然わかんないんですね、そのやっぱりそのオペラの話とかソリストの話、
亡くなった方は何て方なんですか、
ルチアノ・パバロッティさんですね、パバロッティさんですね、それで、そこからがやっぱり自分 の, そのソロの勉強が始まったんです、その知識についていくために、うん、その昼休みの時間をとにかくあの、図書館に行ってレコード聞いて、うん、まあ、まずは自分の一番親しいカルメン、まあ、はい、はい、カルメンのメロディー、はい、タラララララ、これ知ってるからまずこれから聞いていこうってので始めて、ソロの勉強はあの音楽学校に入ってからですね、でなので、どっちかというとやっぱりコーラス合唱がやっぱり好きで、音楽
ね、私ね一個だけね、今日あの鹿内さんがゲストに来られるということで、はい、私も一応あの歌歌ってる人間なんで、はい、これはちょっと同じお仲間というか、まあ、喉を使う家業として聞いておきたかったんですけども、私は、まあ、やっぱりロックとかポップスが、まあ、得意というか、それをなりわいにして歌ってるんですけども、はい、喉の管理ですよね、やっぱ一番気になるのは、
はい、
伊藤さんなんか、そんなの気にならない、やっぱりそういう、こう保健師だったりとか、そういうことで。っていうのは、僕なんかは、喉、簡単に枯らしちゃうのよ、喉が。
あ、そうなんですね。だから、
あの声量で、はい、ってやってればさ、僕すぐにやられちゃうんじゃないかなと思うし、例えばタバコ吸ったりさ、酒飲んだりするたりとか、夜更かしするっていう、こう、あれ、まあ、不摂生もあ手伝うことはあるけど、うん、そこら辺の管理をどうしておいてなのかなって、これだけちょっと聞いておきたかったの。
まずはですね、声楽家の方っていうのは、う
ん、今日まあね、あの声優の方もね、はい、なんか中にはね、お越しになっているから、だからまた後で聞いてみたらいいと思うんだけど、
喋り方から
変え、喋り方、
要するにその、喉をあーってこんにちはとかって喉鳴らさないで、
はいはい、
ここから上の鼻から上の鼻腔の方に息を持っていって、
ほうほうほう、
おはようございます。
今なんかマック赤坂みたいになってましたけど、
ちょっとこう響くようになりますよ。
まあちょっと今30度みたいになってましたね。ここから上を、
意識して最初、はいはい、喋り方もちょっと苦労があったんですけども、そのここから上のこの骨格、頬骨から上の方に向かって喋る喋り方っていうのをしなさいと、
お歌がね、今日好きな方も、ね、お越しですから、はい、ちょっと参考にされたらいかがかと思いますけども、そうすると良くなりますか。
あの長い時間あの喋ることができるんですね。
そうなんですね。
そうなんですよ。ですから喉に力入れないで、今もまあ、ちょっと皆さんどういうふうに私の声ちょっと今ガラガラってとかあるんですけども、はいはい、どういうふうに聞こえてるかあれなんですけども、うん、響きはこうあの鼻の裏側の方に息抜かして声帯を鳴らして共鳴させながら喋ってるんですね、
例えば話中ですけど、あのよくスタンダードで、まあ、うちでもそれもお得意にお箱にしているあの、はい、エンターテイナーの方 おいでなんですけども、秋元なんとかさんって言ったら私の、
ああの私のこういうのは私 の, あの後輩でございます。
後輩、
いや一緒に、はい、あの学生時代一緒に、よろしくお願いします。まさちゃんよろしくお願いします。
そうですか。彼なんかも今、要するに今、鹿内さんがおっしゃったような歌唱法と言ってもいいわけですか。
そうですね、同じですね、はい、
そこは皆さんやっぱり同じあれということで。
はい、そうですね。であとはあのやっぱりその健康管理っていうのはもう絶対なので、例えばですね、あの、オペラ1本やるって例えばなるじゃないですか、はい、そうするとオペラっていうのは何千万ってやっぱりかかるわけです
よ、かかるわけですね、
予算が。そうすると私たち歌手が、うん、その風邪ひいたでもう聞かないんですね。
あ、それはそう
です。何千万の損失という、
それはそうです。
そういうプレッシャーはあるわけですよ。
なるほど。
なのでやっぱりその実力、健康管理もやっぱりその、はい、喉の健康管理ですね、
はいはい、
全体的な健康管理もあるんですけども、はいはい、特に喉の健康管理っていうのも実力のうちの一つなので、はい、非常に皆さんあのそこはあの健康管理しっかりしてます。
ちょっといいですか、
はい、
これ何ですか。
これはあのノンアルコール
あ、ビール、まあ、ビールだけはノンアルコールなのね。そこは健康管理っていう部分で大丈夫なんですね。
まあちょっとビールさん飲みたいかなと思って。飲んでんじゃねえか。でもちょっとね、歌わさせていただくんで。
健康管理できてねえじゃないですか。まあまあそこは気分の問題だからね。まあ普段はやっぱり大きな箱とかになるとそれだけのことでやっぱり気遣いますわね、
はい。ですからやっぱりあのすごい方はですね、こう何種類も自分でこうその飲み物をブレンドしてそれを水筒に持ってくるんですね。水筒に入れてそれで本番前に。こう色と掛け合わせるので飲まれる方結構います、ね、
さっきのね、後輩のね、私の後輩だっておっしゃった秋元さんがそんなことをおっしゃってました。秋元さんってよかったですか。
のね、あの秋川です、ね、
秋川さん、はい、あの方はそうおっしゃってました。やっぱり、そんなことをおっしゃってました。やっぱり、
はい、あ、鹿内さんもそうされるんですか、飲み物持って。
あの必ず持ちます。やっぱりあの、声の枯れる一番の原因っていうのはやっぱりその水分がなくなるのが一番、まず考えるのがですね、はい、まあ、あの喉ガラガラになるのは、まあ、あの水分が足りなくなると。
ああ、それはありますね。
なので、はい、まずは風邪かなと思った時にはあの水分たくさんちょっと吸収して、ね、いただいて、それでちょっと様子を見て、でそれでもあれかなと思ったらちょっと、まあ、あの風邪かなと思ったり、歌いすぎ、はい、まあ、歌いすぎだとちょっと喉が痛くなるんですけど、
はい、
あのそれで、そうなんですね。なので絶対その水分っていうのはもう不可欠なので、あの大切水分。
なるほどね、はい。ありがとうございます。
あと食べることですね。ですね。何でも食べます。
はい。ぜひ皆さんじゃあ参考にしていただいてね、いいお声で、しがないさん習ってね、どんどんといい歌唱をしていただけたらと思います。さあそんなことで、丸石家具の CM 続いてまたさらに、しがないさんに、いろいろと Q&A で伺ってまいりましょうかね。CM でこちら。
丸い四角リーズナブル、オフなデザイン、スタイリッシュなインテリア、丈夫で長持ち、使いやすい、安心ね、綺麗ね、こだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えし、家具のことなら丸石、丸石家具。
中目黒ステーション FM、 キーボードユニークギター教室の時間ではありますけどもね、本日はゲストに鹿内さんにお越しいただいているということで、番組から Q&A 形式で、どうもありがとうございます、タイトル読み間違えちゃったのにね、拍手までいただいてありがとうございます。それでは伊藤さんの方からちょっと時間もないんで、はい、2番あたりからじゃ伺ってみてください。はい、
はい、ではですね、質問させていただきます。これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
あのやっぱりあのコンサートっていうのはたくさんのお客さんの前で歌わさせていただくじゃないですか。やっぱり緊張するんですよね、はい、うん、そうするとですね、あの一番例えばあのやっぱり現場で大変なのは歌詞の問題があるじゃないですか。歌詞、
はい、
例えば
ワーズですね、はい、
あの浜辺の歌とか私あの1000人ぐらいのお客さんがいるところで、はいはい、1番と2番の歌詞を間違えた時とか、そうするとですね、はい、皆さん分かるわけですよ。
分かるでしょうね、うん、あの最もスタンダードのナンバーですからね。
で、それで、はい、その時に、はい、しまったと思うじゃないですか、
はい、
その時のお客さんがざわざわざわざわって言うんですね、うんうん、でもその声を出してしまったこと自体はもう取り返しつかないじゃないですか、
はい、ね、
その時の自分のそのどうすればいいかなっていうそのところの怖さですね、うんうん、でその後に、うん、まああのまあ、パーティーとかあった時にも、はいはい、そのやっぱりね、その特にその皆さんがっていうところ、
本当に困ってますね。本当に困ってますね。
もうね、楽屋の裏から見えなくなったりするんですね。そういうことはあの、うん、ありますし、
はい、その時はもう、ね、どうしますか、そういう時は。
いや、あのね、あのすみませんでしたって、あの
謝っちゃってまたやり直すか、
けどもそれちょっとね、うん、あのやっぱり主催者の方の関係もあんまりこうすること
は、そこもすっとぼけて歌い切っちゃう、
はい、そのまま歌い切って、はい、そのことはちょっと触れさせないでいただいてるかなって感じ
ですね、
はい、そういうことがやっぱり
ありますか、さすがにね、
やっぱりこう何回も何回もやっぱり歌ってる曲でも、
うん、ありますよ、ありますよ、
これは絶対大丈夫だなと思ったら、やっぱりスポーンって抜けることはあるので、それがやっぱり一番その、まあ、まあ、自分の中でこう、まあ、皆さんも大抵の人たちも、まあ、あの思っていることだと思うんですけども、まあ、
猿の木から落ちると言いますしね、ムカデも転ぶと言いますが、そういうことあるんでしょう。私ね、矢沢永吉っていうあの私らの時代のロックヒーローがいるんですけど、永ちゃんがあの紅白出たんですよ。でその時スタンダードナンバーの大得意の時間よ止まれっていう曲歌ったんですよ、あっさり間違えましたからね。なぜみたいな。そんなことってありますよね。だからね、
そうですね、あれですけども、
私はもう歌詞見る派なんで、見ないと歌えない派なんですよ。要するにその譜面を立てて、自分の曲でも歌詞立てて歌わないと歌えない派なんで、そうなんですけども、オタクの先輩はすごいこだわりあって、俺は絶対歌詞見ない派だって言い張りますよ。絶対俺は見ないんだと。だから多分間違えないんでしょうね、きっとね。そういうミスないんじゃないですか。後輩はだからそこは学習すべきですよね。先輩見習うって言いましょうか。何そんなに信用したくない。だからそれはそれぞれなんでしょうけどね。でもまあ歌詞を覚えるっていうのはもう大変な作業ですよ。そういう部分で言います
。やっぱり感動させていただいたのは、まあ、あの自分の歌とか音楽を聴いていただいた時に、そのお客様がちょっと涙ぐんでくださったり、やっぱり興味あるあのなんか姿勢を送っていただいたりする時には、やっぱりもうなんか本当にありがたいなと思いますし、まあ、自分自身がなんかじんとさせていただいて、
はい、
あのやっぱりあの、
はい、そうですか、今感動しなくてもいいですけど、
なんかちょっと思い出したんです
ね。でもありますよね、そういう部分で言うとね。はいはい、わかりました。はい、じゃあ最後の質問いきましょうか。
はい、最後に石川内さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
フライヤーとかお持ちでしたね、今日ね。フライヤー、その下のパンフレット、はい、そうです、はいはい、はい、
ですね、あのまあ
皆さんによかったら見せて差し上げて
よろしいですか。はい、あの実はあの、
マテキ、
マテキというモーツァルトのオペラをやるんですけれども、
はいはいはい、
これあの、まあ、あの歌じゃなくて私これ指揮をさせていただくんですけども、はい、
ちょっともうちょっとマイクちょっと寄っていただいて、
すいません、モーツァルトのマテキをですね、はい、あのちょっと企画しまして、
はい、
ちょっと歌い手の仲間を、まあ、私の知り合いの仲間をちょっと呼んで、はい、メンバーを組まさせて、プロの背中で、
はい、まず場所から
組まさせていただいて、東大和市ですね、ちょっと場所が遠いんですけども、はい、東京都の東大和市のハミングホールの大ホールで、
はい、
4月の19日ですね、
はい、
に1時から、開演で、
はい、
まあ、大体2時間半か3時間、まあ、休み入れて3時間のオペラなんですけども、はいはい、モーツァルトが一番最後の
料金いくらぐらいですかね。
料金がですね、すみません、オペラなので、うん、ちょっとこう前置き多いんですけども、はいはい、6000円と5000円になります。
おびっくりした、6万円とか
で、もうね、はい、で自由席なんですけども、はい、A 自由席というのと一般席というのを設けまして、
はい、
あの A 自由席というのは、まあ、あの700人ぐらいのホールなんですけども、まあ、200人ぐらいのエリアを作りまして、まあ、この中でどうぞ真ん中ローで座ってくださいという席と、あとはあの一般席とで設けさせていただいてます。
なるほど、
とてもあのモーツァルト の最後のあの先なので、
はい、
まあ、もしよろしかったら、まあ、あの聞きに来てくださればなと思います。
は
い、
その他にお知らせは、
ですね、
はい、
あとですね、6月の10、12、13、14なんですけども、
はい、
あの青島博先生っていう、
はい、
あの NHK でもね、
よく出てた、はいはい、ブルーアイランド、
はい、その方が主催で、
はいはい、
あの黒トカゲというオペラをやるんですね。その青島先生が作曲したんですけども、そこでちょっとね、インターネットで調べていただくと青島先生わかると思うんですけども、はいはい、そこで三輪明さん、
三輪明さんね、
三島由紀夫さんの作品ですね、それをオペラ化したのがあって、それに私が雨宮という役で出演させていただきます。はい、なので
それ役者ですか。
雨宮さんって、まあなんかはい、
うん、
難しい曲なんですけど、
はい、桃井かおりと共演した人もいますけどね。
あ、そうです、
まあ、いろんな
方が、ね、2枚目役らしいんですけど、まあ、一応
もういいじゃないですか。
今月から音楽稽古始まるんですけど、
それは例えば鹿内さんのブログとかなんかに お知らせとか出てたりしますか。
青島博先生のブログに出てる。
ああ、そうですね、はい、ご自身はブログとかホームページとか、
ね、Facebook はありますので、
Facebook、
はい、もしよろしかったら、はい、
しかないさんで、よしひとさんで検索していただいて、
はい、そうですね、まあ、はい、ブログもちょっと前あったんですけどね、
ほうほう、
最近はだんだんちょっと 書かなくなったもんですから、しばらくお休みしてますけど、
はいはいはい、その他に何かお知らせとかありましたら、とかまあ最後にメッセージでも結構ですし、夢とか希望とか期待とか、
それからですね、
はい、
まあ、ここにちょっと、
はい、お友達の、
はい、ペンネーム南原さんがいらっしゃるんですけども、はい、南原さんに、私今の北辰一刀流の、うん、
出ました、ようやく出ました、
すみません、
出ました、
に門弟をやらさせていただいて、はい、今でまあ3年目に入るんですけども、
中目黒つながりっていうのは、
実はですね、目黒道場っていうのがあるんですよ。
目黒道場、
目黒道場がありまして、毎週水曜日にまあ、これも北辰一刀流玄武館っていうので検索していただくと分かるんですけども、そこの、目黒道場というのがありまして、まあ、こちらの方も、うん、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、本当に関わらさせていただいて、そこで、うん、まあ、私もちょっと音楽携わっているもんですから、うん、宗家の先生に先生、この玄武館のね、その北辰一刀流を題材にした、はい、ミュージカル作っていいですかって許可を得て、
それで剣道でしょ、だって言っても、剣道でしょ、
でもですね、
めーんとか、
こてーって、そうそうそう、そう
そうそうそう、
はい、でそれで、
おどーみたいな、
そうです、はいはい、まあ、先生の許可を得て、坂本龍馬が実はこの玄武館の門弟だったんですね、で、その、その坂本龍馬と佐奈の、そのラブストーリーをテーマに、そこにいらっしゃる、南原さんに、
ちょっと今、南原先生にお願いして、脚本書いていただいて、
ちょっと、申し訳ないです、一言なんか。
じゃあ、じゃあ後で、まあ、マイク回した時にメッセージいただきましょうか。
はい、ね、でそれに音楽をつけまして、まあ、構想的には2年後ですね、やっぱりその曲、これから曲をつけて稽古をしますので、
うん、楽しみじゃないですか、
まあ、2年計画で、ぜひその、玄武館シアターというか、その北辰一
刀流、またじゃあその時には一緒に、南原先生もご一緒に、は
い、ね、その時またぜひ、
ぜひお待ちしておりますんで、
はい、お声かけていただければありがたいです、
はい、
ですから、どんどんどんどんその自分たちで、その、こういう、コンサートを企画するのが、まあ、夢で、
はい、
それをたくさんの方に、まあ、評価していただければなとは思っております、
うん、それが、まあ、一番身近な夢みたいなことになりましょうかね。
そうですね、
はい、わかりました、それではね、そういった意味で今日は、まあ、素敵な生歌とともに熱のこもったね、やっぱり、まあ、そういう、こう、被災者に向けての熱いこう魂でこもった、ね、投稿を聞かせていただきました、本日のゲスト、オペラ歌手の鹿内義人さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではお嬢さん、インタビューのコーナーなんで、ぼちぼちそっちの方回っていただけますか、はい、さあ、中目黒、続いてはですね、その流れで中目黒ステーション FM 名物恐怖のインタビューのコーナーでございますけどもね、お店の入店状況に応じて、本日のお越しの皆様にはですね、ご迷惑も顧みずインタビューにご協力いただく、テレビ東京はもや様でも取り上げていただいた名物コーナーではございますけどもね、さあ、そこで本日はこのところね、鹿内さんも気になるとおっしゃっておいででしたけども、何かとお騒がせのね、皆さんご存知のとある作曲家に代表される偽装とかね、捏造だとかのある中で、そこであなたがこれまでに大小を問わず騙したこと、騙されたことで忘れられないことといえば何ですかといったことについて、さあ、お嬢さん、インタビューしてらっしゃい。
はい
はい、
そうですね、早速素敵な野球のユニフォームを着た方が、
あそこ長くなるからこっちの方がいいよ、
あ長くなりますかね
締めで、
あ、はいはい、じゃあ締めで、
はいはい
はい、では先ほどちょっとお話のありました南原先生の方から、
どうぞどうぞ、はいはい、じゃあ先ほどのそのなんて戯曲じゃなくて何でしたっけ、
ミュージカル
の話も含めてちょっと聞いてみてください。
はい、はい、
そちらのまた声優のお嬢さんにもちょっといろいろ伺ってみてくださいな。
わかりました。ではまず初めにお名前をお願いします。
南原純です。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。どこからではお越しいただきましたか。
はい、板橋区です。
はい、ようこそ。
はい、では続いてお仕事について教えてください。
はい、土日はですね、添乗員をやっておりまして、平日は会社経営しております。はい。
添乗員って何でしたっけ？なんか、すごく、
ある旅行会社のですね、はい、日帰りの専門のですね、はい、エンターテインメントガイドといってですね、一応添乗員資格持ってるんですけども、
はい、
ちょっとガイドもやっておりまして、で今日は午前中ですね、
はい、
中目黒川をずっとですね歩きまして、旅行会社の人たちと、
なるほど、
で午後はですねクルーズ船に乗りましてですね、浜松町からですね、運河ずーっと行ってですね、
は
それで、目黒の雅叙園の太鼓橋のところまでですね、船走らせまして、それを往復しまして、22日からですね、お花見ツアーというやつです。始まりますね。そのですね、私、エンターテインメントガイドということで、
すごい
べしゃりをやらせていただくわけです。
お蝶夫人とか歌うんじゃなくて。
はい。
え？
いや。
あ、なるほど、ね。はい。
それが、まあ、ちょっと趣味なんですよ。
そうですか。
はい、
さあ、そんな、はい、ごめんなさい、話中ですけども、オペラの話もちょっと伺っていきましょうかね。
あ、一応ですね、台本半分まで書き上げたところで、で、まあ、2幕もので1幕まで書き上げたんですけども、はい、ちょっと2幕目当初企画書で書いた内容に対してですね、はい、ちょっとバリエーション、お話的な部分はいいんですけども、はい、剣術を使ったですね、アクションと踊りと歌なので、バリエーションをどこまで広げられるかっていうのが、やっぱその歌とか踊りの専門家じゃないので、ちょっと鹿内先生にですね、ちょっと打ち合わせさせていただいて、いいですね、それで2幕目書こうかなという今状態です。
楽しみにしておりますね。はい、また改めてそのね、形ができましたら、この当番組でまたご案内いただけたらと思いますので、
よろしくお願いします。
今日はまた、南原先生は、隣に綺麗なお嬢さんお連れですけども、
はい、ですね、はい、今の開発してるゲームのですね。
いや、お嬢さんが開発してるのかと思
い
ました。
いや、はいはい、ゲームのですね、声優さん、ゲームに出ていただくですね、声優さんと、あとそのゲームのですね、CM とかのナレーションやっていただくということで。
おー、じゃあ直接ちょっと伺ってみて。
はい、はい、では、お隣の声優さんに行きます。では、お名前を教えてください。
はい、矢野明日香と申します。
はい、じゃあ本日はどこからお越しですか？
私は埼玉から参りました。
矢野さん、早速ですけども、はいはい、まあ、無理くりだったら申し訳ないんですけど、はい、なんかお得意のちょっとこうフレーズとかあったりするんですか？そういう声優的な。
お得意のフレーズ、
うんうん、
なんでしょうね。今日はなんか、新しいお家をリフレッシュとかやってみました。
おー、なるほどね。はいはい、ありがとうございます。
はい。
はい、そして、普段からもう声優のお仕事になっていらっしゃると。
そうですね、声優とあとまあナレーション、あとリポーターだったりイベントの MC だったり、まあ、声を使った仕事を中心にいろいろやっております、
うん、なるほど、
はい、
で南原先生とどういったお付き合いなんですか？
あ、そうですね、昔南原さんがやられていた舞台にキャストとして出演させていただいたことがありまして、はい、それ以来です。
今日の質問ですけども、はい、そこで騙したり騙されたりみたいなことはなかったですか？
騙したり、多分私はなかったんですけど、南原さんの方にはあったんじゃないかなって思って
しまう。南原先生の方がなんか騙したり騙されたりみたいなことあったんじゃないかと。
なんか多分すごい大変だったんじゃないかなって思うんですけど。
そこは聞いておきたいですね。直接ご本人の口から。じゃあマイクちょっとまた戻していただいて。何がありました？
いや、よく単行本書き上げたらですね、はい、本が出たんですけど、出版社がですね、偽装倒産したとかですね、はい、そういうのでよくお金もらえなかった仕事たくさんございますね。はい、だ1000万ぐらいになると思います。
あ、そうですか、はい、なるほどね、大変な中をありがとうございます。またじゃあ1000万取り戻したら改めていらしてくださいね。
はい、さらに1000万騙されるんじゃないか。
まあ、いや、そんなことないですよ、大丈夫ですよ。はい、どうもありがとうございました。さあ、じゃあこちらの方どんどん聞いていってください。
はい、ありがとうございます。では続いてですね、新人の田中さんの方に
出ました。
ではですね、まずはお名前からお願いします。
言われてしまいました、私のキャッチフレーズの信用金庫の田中と申します。
はい、ようこそ。はい、はい、そして、
はい、では本日どちらからいらっしゃいましたか？
支店を、会社の方は品川区江原町の方から参りました。はい。
はい。では、もう先ほどからお話ししてますが、お仕事について。
バイクで回っとる信用金庫マンでございます。
は
い、
そうそう、だから新金だから、新金だから新金でしかないですよ、そこは。それ以上ないですよ。それ以上ないから。
すみません、なんか新金で別に
それは、田中工務店とかそういうのないから。うん、それで、騙したり騙されたりみたいなことでいかがですか？
本日の質問に対しての回答をお願いします。
はい、もう本当に男性ならね、よくあることなんですけど、私の生まれは、前回の東京オリンピックあたりなので、ちょっと髪がね、白くなりかけてきてるので、今年の初めぐらいから髪を染めることを始めまして、ま、皆さんに若いと言われてるんですけど、実は髪染めを始めたと。
そこは騙しのテクニック。
そうですね。
まあ、でも若々しくていいじゃないですか。
ありがとうございます。
だって営業のあれですか、お仕事ですか、ね。
そうですね。
なるほどね。
はい、はい、こんな感じでございます。
ありがとうございます。
はい、あと
じゃあ田中さん、だからまたゆっくりと終わったら、鹿内さんに歌唱の方をご指導いただいたらいいですよ。彼は歌、はい、お歌大好きなんで、
はい、
はい、テレサテン好きですけどね。はい。じゃあ最後行きましょうか。はい。
はい、では最後にあの素敵な野球のユニフォームの方へ、
はい、
いきますね。お名前を教えてください。
まあ千葉市稲毛区から来ましたマリンズ総長春吉です。
はい、
はい
ね、怒ってんなんだ。
いやいやいやいやいや、
はい、どうぞ。
え
でお仕事を教えてください。
えあ派遣です。
はい、そして今日の質問。
今日の質問、騙されたり騙されたり、それはですね。
騙されたり騙されたりなの？
いや、まあまあまあ、一応騙したことがあるんで、2009年の。
騙したことがある？
2009 年の、ちょうどロッテの応援で、まあ、なんちゅうのかな、みんな批判をして、ファンに、こう、ヒールになって、2009年9月26日、西岡選手を、なんかこう、弾幕で叩いて、すごいヒールになって、ファンをなんか騙したみたいな感じになりまして、すごい反感を買いました。
おう。
そんな感じです。
それ騙したことになるの？
まあまあ、ファンを、だから、自分ら応援をしなかったんで、うんうん、西岡選手を。だから、ファンに対して、騙したな、うん、ね、一般ファンに対して騙したっていう感じで、やってたんで。
はい。
まあ、騙したことになると思います。
はい。まともなご意見大変ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。来週、10周年でよろしくお願いしますね。
はい。
そこは騙さないでね。
ああ、それは、染めの屋さんも10周年なんで頑張ります。
よく知ってんね。はい、染めの屋豆腐さんのね、小野社長もお越しなんで、はい。また来週も一つどうぞよろしくお願いします。はい。はい、それでは今日のインタビューのコーナー、この辺させていただきまして、エンディングさせていきます。こちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
中目黒駅南口下車徒歩1分、中目ビル5階にある中目黒トライは、席数110、スタンディング140名の貸し切りパーティー、会議、教室、ライブコンサート等、あなたのアイデアとご要望にお応えする自由自在の多目的ホールです。お問い合わせご予約は 03-3710-7666 03-3710-7666。 そして中目黒で17年、ライブハウスとしての実績ある姉妹店楽屋、楽屋もどうぞよろしく。中目の夜が面白くなってきたぜ。
本日3月11日火曜日、第507回、87 87.0MHz 中目黒ステーション FM 放送いかがだったでしょうかということで、さあ伊藤さん的にいかがですか。
そうですね、今日ちょっと初めてで、
はい、
ちょっと早速あの踏んでしまってちょっと電源一度落としてしまうっていうハプニングが
言わなきゃ分かんないからはい大丈夫よ、うんはい、まあそういうことも交えての放送ですから、はいはい、
すいません、ちょっと今後またこう注意してね頑張っていきたいと思います、うんうん、
はい、こちらこそ、
はい、あと鹿内さんのね素敵な歌声を聞かせていただきまして、
はい、
まあ、これからの時間ちょっと発声方法についてお聞きし、ちょっと今後に生かしていきたいなと、
ね、
はい、
あのせっかくラジオにご出演いただいて、もうそのまま外帰っていただくというんじゃなくて、はい、やっぱりもうそれがこの中目黒トライさんでの放送の醍醐味って言いましょうか。
そうです ね、
いいところなんで、
この 後のねお時間が、
はいはい、よろしくお願いします。もうすでにもう待ちきれて立ち上がってる男もおりますけどもねはいはい、まあそんなこんなで、しかし、さあ本日はそんな素敵なゲスト、鹿内さん的にいかがですか。
本当にあの素敵な楽しい、本当にあのひとときありがとうございました。
はい、
いろんな本当に何か
どうしました、疲れちゃいました。
いや違う、まだ緊張してる。
あ、そうですか。いや、そんなことないです。
ありがとうございます。
鹿内さん、私申し訳なかったんだけど、こちらの鹿内義人さんの CD が出てるんですよね。これどういった内容でしたっけ。
ですね、あの、はい、トスティの歌曲っていうのがあるんですけども、
はい、
それとあのオペラアリアをあの収録してます。全部で15曲ぐらいなんですけども、
はいはい、
まあ、先生なんですけども、あのインターネットでお安くなってますけど、
はい、
アマゾンとかで、
なるほど、
あのお買い求めになることはできます。
テノールリサイタル、イタリアの香り、はい、ね、はい、はい、ピアノ聴き
た
いです。
ご興味のある方
がいたら、はい、こちらもまた折々にかけさせていただきたいと思いますんで、また改めて今度はね、南原先生とご一緒にその、ミュージカルの件でも改めてお出かけになっていただけたらと思いますね。はい、最後にメッセージよかったですか、大丈夫ですか。どうもありがとうございました、ね、はい、素晴らしいですね。はい、さあそんなこんなでですね、次週3月18日火曜日レギュラー放送になりますけども、アシスタントの池田早苗女子とともに、なんといってもですね、この日学大 FM 改め中目黒ステーション FM が満でちょうど10周年を迎えるということでございまして、ゲストにはそこにふさわしく、サママンからザ・豆腐マンへ進化を遂げるのに象徴されるようなですね、染野屋豆腐は代表取締役社長、小野篤人さんをお迎えし、放送内と放送後には久しぶりにですね、私キーボーイとのミニライブもありますということで、ぜひですね、そちらの方詳しくはホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきまして、お気軽にご参加ご聴取願えたらと思います。それではライブご聴取の皆さんと一緒にね、いつものコールで番組を締めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうかということで、あ、そうだ、鹿内さん、じゃあ最後一仕事ね、私がそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまたと申し上げましたら、来週という元気なコールで皆さんお開きにしたいと思いますので、声優のお嬢さんもね、ご一緒によかったら来週という元気なコールをいただきたいと思いますし、鹿内さんがきっとやってくれるんじゃないかと思いますけどね、田中さんもご一緒によろしくお願いしたいと思います。よろしいですか。はい、それでは中目黒ステーション FM ではまた
来週。
できました、できました。はい、どうもありがとうございました。はい、コーラス部の先輩の下山さんも交えての大合唱でございました。皆さんどうもお疲れ様でした、ありがとうございました。来週10周年やります。楽しみにまたお出かけになってください。どうも春さんどうもありがとうね。はい、どうもありがとう。
YJFM、YJFM、こちらヤルジャン FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。